はい、それでは今日も3秒待って、居場所の時間を始めていきたいと思います。今日はいかに恐るべきを賛美いたしましょう。いかに恐るべきことありとも、三つ葉の影は安らかなり。愛の神はいかなる時も頼る長身保護したまま。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたの御言葉に預かる時間を、主よ、あなたが備えてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人を聖霊で満たして、愛する主よ、まっすぐにあなたの御言葉を知り、御心を知ることができるように導いてください。心から愛する主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アメン。本日の聖書箇所は、第一コリント16章1節から12節です。お読みします。さて、生徒たちのための献金については、ガラテヤの諸教会を命じた、諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方は各々、いつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行ったとき、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかし、もし私も行く方が良ければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通って後、あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くにしてもあなた方に送っていただこうと思うからです。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし50節まではエペソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。心配なく過ごせるように心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平和のうちに送り出して、私のところに来させてください。私は彼が兄弟と共に来るのを待ち望んでいます。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところへ行くように、私は強く彼に勧めました。しかし彼は今、そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし、機会があれば行くでしょう。
アメン。
内容のまとめを読みします。パウロは手紙の最後に、エルサレムへの献金やコリントに向かう予定について、また、テモテの来訪やアポロのことなど、諸連絡を書き送っています。それでは、まず一番最初に、端的に主がどのようなことを語ってくださっているかについて、一つ一つ書いていきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は9節に目が留まりました。エペソという場所に働きのための広い門が開かれていて、反対者も大勢いるということで、パウロは50節まではエペソに滞在するしたいということを述べていました。反対者もいるからいたいということなんですけれども、多分クリスチャンの方々を守る働きや、また、説得していく働きなどがあるのかななんて考えていました。もう一つは12節ですけれども、兄弟アポロがパウロの強い勧めにもかかわらず、あまり耳を貸さなかったというところにも、ちょっと心が止まりました。以上です。
はい、7節のところで、このコリントの教会に対して、旅の途中にちょっとだけ 顔を見たいと思っているのではなくて、そこに滞在したいという形で、このパウロが大切な存在で愛しているということを表明しているなということを思わされました。また、8節9節のところで、働きのための広い門が開かれていれば、そこにずっと留まるという姿勢、そして10節のところで、テモテがパウロと同じように主の御業を行に励んでいたというところに目が留まりました。以上です。
はい、私は9節に目が留まりました。やはりその働きのための広い門が開かれていて、反対者も大勢いる場所にっていうところに目が留まって、パウロのその宣教スケジュールのウェイトっていうのを見ていたんですけども、すごくそのエペソ教会にウェイトを大きく重く持っていたということ。まあ、他の教会は数ヶ月の滞在でも、エペソにはすごく集中的にいたんだなということを思って、まあ、こういう霊的な目に目が留まりました。
はい。私は10節、11節に目が留まりました。ここでパウロがテモテの動向に気を配り、誰も彼を軽んじてはいけません。彼が心配なく過ごせるよう心を配ってくださいと言っているところに心は留まっています。主の御業に励んでいる同労者のために気を配っていく、その志に心は留まっています。以上です。
はい、私も10節11節で、テモテについてですね、まあ、テモテ自身、テモテの手紙にも、この若いからといって軽んじられないように気をつけなさいというところがあったかと思いますが、ここでも彼を軽んじないようにと、しっかりと主の御業に励んでいる人に対して、しっかりと対応するというか、しっかりとこう、安心して過ごすことができるようにもてなして備えていくということの大切さを語られました。それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。聖書をもう一度読み、神様がどのようなお方なのか、また教えられること、勧められること、約束や、また避けるべき行動など、主が語ってくださることに耳を傾けていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、私は、2節ですね、命令として献金は週の初めの日に収入に応じて手元に蓄えておくことということを教わりました。また、10節から12節ですけれども、これは、模範としましたが、コリント教会に手元を派遣し、またアポロも送りたかったのですけれども、パウロがエペソに行ってコリントに行けない間、何とかして教会を助けたかったのだなということを思わされました。パウロはチーム牧会をしていたなということを思わされました。以上です。
はい、8節9節のところをもう一度使徒の働きのところを振り返りながら考えましたけれど、このエペソでの神殿礼拝者や魔術師、悪霊に使われた者たちとの霊的な2年間の戦いの中、逃げ出すのではなくて勝利を得るまで戦い続けたということが一つの模範であるということと、またクレア先生が言ってくださったように、そのようなエペソでの激しい戦いの中にあっても、ガラティアの諸教会、またコリント教会やテモテのことや全体を見る姿勢を忘れなかったということが模範になると思います。以上です。
はい、私もパウロがこう本当に全体を勃開する意識を持っていたということにすごく今朝目が留まりました。同じく使徒の働きを読みながら、本当にこう霊的な激しい戦いのあるところに自分の身を置きながらも、諸教会に思いを寄せて、本当にその教会に必要なことをこのコリントの手紙を通して書き表す、 そこにはそのエペソの問題に触れるのではなくて、コリントの教会にしっかり向き合っている姿勢があって、本当にこう目の前にある働きにただ追われるのではなくて、いつも全体を牧会する意識を持っていたんだなということ。そしてその意識があるからこそ、今私たちに至るまで牧会しているこのパウロの本当にこの大きな働きが残されたんだなということを思いました。けれども全体的にすごく目が止まったのは、全面的に牧会、全体的に牧会しながらも、全面的にこの導きに委ねているということ。自分自身の計画は持っているけれども、すべては主にお任せして、どうなるかはわかりませんけれども、ということ。本当にその意識を持っているんだな、ということを思いました。また、道路者一人一人を本当に大切にして、この働き人を尊重するようにということ。パウロはいつもこれを必ず手紙に記していると思うんですけれども、牧会者をとても大切にしていたなということに、を模範として、あ、牧会者じゃ、道路者を本当に大切にしていたという姿が模範的に思いました。以上です。
はい、私は、9節から、主がこの反対者が大勢いるところにおいて、広い門を、働きのための広い門を開いてくださっているというところから、本当に反対者や問題が多い、困難が多いと思われるところにこそ、主がいつも広い門を開いてくださっているんだと思いました。むしろ、主が広い門を開いているからこそ、反対者が起こると言うべきでしょうか。問題や反対を受けたときに、むしろチャンスだというふうに受け止めるべきものなんだということを思いました。それでは続けて適応の時間を持っていきたいと思います。自分の具体的な生活、今日の一日に一つ一つ適応する時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私はパウロが全体をよく見て牧会している姿に目が止まりました。人を派遣したり、献金を集めたり、手紙を書いていたりしています。私はこのパウロをこのように働く姿から、本当に祈る人なのだなということを思いました。祈りなしにはこのように動けないだろうなということも思いました。私自身、自分の教会のためにはよく祈りますけれど、同じ群れの中にあっても他の教会への祈りはあまり深く祈っていないなということを今日は思わされて、悔い改めようということを思いました。以上です。
はい。パウロの千分の一も仕事はしてないんですけれど、最近は仕事に追われ、昨日は近くの人を訪問したんですけれど、お祈りもせず、幸いな人を渡すだけで帰ってきました。本当にこれは問題だなと思います。主の知恵をいただくことと、また自分がやるのではなくて、自分はやらない。誰かにお任せできるようにお祈りする。それがとても大切だと思わされる。今日この方でございます。以上です。
はい、私は宣教地があちこちあって、その必要を本当によく知らせてくださる方々が各地に置かれているということを改めて思いました。私自身はこの北見という場所にいても、皆さんがその具体的な祈り課題を送ってくださるので、あ、そういう方々が道路者として起こされているんだなということ、今朝は初めて認識して、あ、本当に感謝して、この方々のためにも祈るべきだなと思ったのと、やっぱり全体を見て本当に牧会していくという意識、これを私自身が本当に持つべきだなということを思いました。はい、いつも意識をそこに持っていきたいなというふうに適用しました。以上です。
はい、私も、今日のデボーションを通して、まずは、群れ全体に心を配っていくことを改めて再認識いたしました。まあ、各地で、この主の御業に励む、道路者に気を配って、まあ、取りなすとともに必要な助けがあれば、まあ、積極的に手を差し伸べていこうと思いました。以上です。
それでは、最後に一言お祈りいたします。 愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが私たち一人一人に御心を御言葉を伝えてくださったことを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか今日の一日も主よ祈りを持って自分たちが任されているところ一つ一つを思い浮かべ祈りを持って本当に主の御前に仕えていくことができるように助けてください。あなたの導きが力強く、あなたの聖霊の力が深く望むことを心から求め、愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは今日も良い日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。